はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。連続ブログアップ第9弾目でございます。2時間20分が今経過しております。こうやって清書を読む時間がたっぷりと持てることは非常に感謝でございます。清書朗読のね、この疲れも関係なくがっつりがっつりまた一章ずつ読んでまいりたいと思います。そしてね、今総数1189章分の390章までさっきの章で行きました。あと10章でついに400章に向かいます。どうぞどうぞ、多分ねこの連続プログアップ中、本日の9時までの間にねこの400章を目指していけそうな感じがしますので、オンタイムで聞いてくださっている方、この記念すべき400章目を一緒に分かち合っていただけたら嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、一章また読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2第25章。アマツヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。彼の王国が強くなると、彼は自分の父、王を討ち殺した家来たちを殺した。しかし、彼らの子供たちは殺さなかった。それは、モーセの書の律法に記されているところによったからである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは、自分の罪のためでなければならないからである。アマツヤはユダを召集し、ユダ及びベニヤミン全員を千人隊の長、百人隊の長の下に父祖の家ごとに整列させた。こうして20歳以上の者を登録し、従軍して槍と大盾を手にする精鋭30万人を得た。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。神の人が彼のもとに来て言った。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。それでもあなたが行くと言われるのなら、そうしなさい。大々しく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。アマツヤは神の人に言った。ではイスラエルの軍勢に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。そこでアマツヤはエフライムから彼のもとに来た軍勢を取り分けて彼らのところに返したので、彼らはユダに向かって怒りを激しく燃やし、怒りに燃えながら自分たちのところへ帰った。アマツヤは奮い立ってその民を率いて潮の谷に行き、セイルの者たち1万人を撃った。ユダ族は1万人を生け捕りにして彼らを岩の頂上に連れて行き、その岩の頂上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまった。アマツヤが自分と共に戦いに行かせずに返した軍隊の者たちは、サマリアからベテホロンに及ぶユダの町々に突入し、3000人を撃って多くのものをかすめ奪った。アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきて後、セイルの者たちの神々を持ち帰り、 これを自分の神々として立て、その前に不死を拝み、これに香を焚いた。そこで主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を遣わして彼に仰せられた。なぜあなたはあなたの手からその民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王に語らっているうちに、王は彼に言った。私たちはあなたを王の義官に任じたのか。身のためを思ってやめなさい。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者はやめていった。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこれを行い、私の勧めを聞かなかったからです。その後、ユダの王アマツヤはよく考えた上で、エフーの子、エホアハズの子、イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ、勝敗を決めようではないか。すると、イスラエルの王ヨアシュは、ユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミが、レバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないか、と言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのアザミを踏みにじった。あなたはどうだ。自分はエドムを打ち破ったと言った。あなたの心は高ぶり誇っている。今は自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかしアマツヤは聞き入れなかった。それは神から出たことで、彼らがエドムの神々を求めたので、彼らを敵の手に渡すためであった。そこで、イスラエルの王ヨアシュは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤは、ユダのベテシェメシで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュは、エホハズの子、ヨアシュの子、ユダの王アマツヤをベテシェメシで捕らえ、エルサレムに連れてきた上、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。また、オベデエドムの管理していた神の宮にあったすべての金と銀、およびすべての器具、それに王宮の財宝と羊血を取ってサマリアに帰った。ユダの王ヨアシュの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシュの死んで後、なお15年生きながらえた。アマツヤのその他の業績は、最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されているではないか。アマツヤが主から離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたので、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて行って、ユダの町に先祖たちと一緒に葬った。と、第25章はここまででございます。今回の物語、きちんとしたストーリーになっていて分かりやすかったのではないでしょうか。こういうところからもね、どういう関係性でどうしてしまったのかっていうのをね、読み取れるようになってくると、聖書がどんどんどんどんと面白くなってきますので、ここの箇所なんかね、特に、復讐である感じなんでね、今まで一度書かれたことをもう一度ここで書かれているわけでございますので、そういうところをね、あ、ここはなってたなっていうのを前のことを思い出しながら噛み締めていっていただけたら嬉しいなと思います。ということでございまして、一旦ここでまた締めさせていただいて、また新たにブログ展開させていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティー。 でした。